CQ ハムフォーガールズ。
10月6日 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
はい、CQ ハムラジオ編集部吉澤です。
はい、よろしくお願いします。は
い、よろしくお願いします。
10月に入りましたね。
そうですね、
もう今年も残りあと3ヶ月を切りましたね。
3ヶ月切りましたね。
本当早いですよ。
もうね、企画の上では来年のどうするか、
あ、来年のネタどうするか、もうそろそろね、
そうなんです
ですよね、
どうするか、新年号どうするかとかね、やってるんですよ。
確かにもう確かに
今日もね、休日出勤ですね。
テレビ ラジオはまだそこまでいかないんですけど、テレビなんかもうそろそろお正月の多分ね、番組とか年末年始の番組なんかは取り始まるんじゃないですかね。
ですよね、年末年始ですとやっぱりです、ね、
最近はいろんな、そうそう、いろんな企業さんが働き方改革って言って、多分テレビ業界も、多分そんなに昔みたいには無理できなくなってきてるんだと思うんですよ。
ああ、そうですよね。
ね、
働き方改革プラス人不足っていうんですか、
はい、分かる、ね、うん、でもそう言ってても吉澤さんの業界とね、芸能界はね、働き方改革なんて言ってたら仕事になんないっすよね。
仕事にならないですね。
ですよね、そうなんです、うん、私も変わりはいないですし、私の代わり
本当に代わりがいればね、いいですね。またそれやって、あの、なんていうんですかね、こう人をいっぱい入れて採算が合うんだったらいいんですけど ね、合わないんでね、結局そのしわ寄せっていうのがなんかどこに行くんだろうなみたいな感じですよね。
そうなんですよ、いろんなことでやっぱり最近ね、そういうことがあって、なんでこの何にもない土日にやらないの、平日混む日にやるのとかね。
そうです
ね、そういろいろありますよね。さあ、そんなね、
いろいろとね、効率化とかいろいろな工夫して何とか乗り切ってるところですけども、やはり10月はなんだかんだでこうやっぱ動きやすくなって、気候的にも、ね、
そうそうそう、動きやすくなってきて、イベントも多くなってきませんか。
イベントとか、まあ、とにかくいろんな用事がこう効率的にこなせるような月なので、
はい、
やっぱり忙しいですよね。
やっぱり、あ、かもしれません。それに、ね、プラスアルファでそういったものも入ってきてしまって、忙しくなってきてしまうっていうのかもしれませんね。
そうですね、うん、まあ、忙しいのはありがたいことなんですけどね、
はい、
やはりあの、ものには限度というものが必要かなと思ってます。今日この頃でございます、
でもね、今だんだん動きやすくなってきてって言いましたけど、本当にね、あの、10月になってもまだちょっとね、暑い感じもしますけど、あの夏の暑い日差しから比べたら全然ね、
全然ですよ、
全然ですよ、ね、そうですよ、ね、もう、ね、30度を切ったらもう今日は涼しいねですからね。
そうですね、なんとかね、今のうちに外でやる仕事、まあ、例えばアンテナのメンテナンスとか、仕事じゃないですね、あ、趣味でも仕事でもアンテナのメンテナンスを今のシーズンのうちにやっといたりとか、
そうそうそうそう、
移動運用行くだったら今だみたいなですね、
で、移動運用は今のこの季節すごくいいんじゃないですか。
いいと思いますよ、だってこの後、ね、冬になったら今度雪積もって行けなくなっちゃいますからね、
特に山とか。そうですよね、
寒くてね、防寒も大変になります
しね、だから、まあ、暑くもなく寒くもなくっていうのはもう本当にこのほんのちょっとの期間しか多分ないと思うんでね、皆さんも
大変で、今の時期しかできないことを満喫かつ
楽しんでいただきたいと思います。
取り組んでいただけるとよろしいんじゃないのかなと思ってます。
はい、ということで、はい、今日もよろしくお願いします。
はい、
この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたします。それでは今日はこの曲ご用意してみました。徳永英明さんが中島みゆきさんの時代をカバーで歌ってらっしゃいます。聴いてください。徳永英明さんで時代です。
今はこんなに悲しくて涙
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、徳永秀明さんで時代聞いていただきました。はい、いかがだったですか？
はい。
いいですね、たまにはこういったのも ね
徳永秀明さんのこのね、ハスキーな声はなかなか、
うん、なかなかですね。
魅力的ですね。はい。はい、
さあ、それじゃあ今日はどのような内容でいきますか？は
い、ですね、毎月、あ、ごめんなさい、毎週この番組では、私どもが出させていただいている CQ ハムラジオ月刊誌ですね。こちらの中からテーマをピックアップして、話題にさせていただいております。 で、今日はですね CQ ハムラジオ2024年10月号9月19日発売の号から、体験運用についてのをピックアップして、テーマとしたいと思います。
はい、
はい、で体験運用って何なのっていうことなんですけども、うん、アマチュア無線で免許がなければ、できない趣味だっていうことをかなり前にまた基礎知識としてお持ちかと思うんですけども、はい、必要な免許に無線従事者免許という人に対しての免許、それから無線局免許という設備に関しての5年間有効の免許ですね、最大5年間免許、有効の免許がそれぞれ必要になってくるということなんですが、一応去年ですね体験運用の制度が新たに、
はい、公開でね、より変わり、
そうですね、うん、新たにというか、まあ、緩和された形で、しっかりと整備されまして、誰でもですね、アマチュア無線をの免許をお持ちで実際に設備があるところに行って、その人の免許を受けた人の立ち会いがあれば、うん、誰でもいつでも特に手続きなくアマチュア無線の体験ができるようにな
って、うん、だから子供さんがお父さんやおじいちゃんおばあちゃんがやってて、あ、喋ってみるかって言って、うん、喋りたいって言って、そんな風にできるようになったってことですよね。
あ、そうですね、
うん、
なんかおっしゃる通りです。
これ外国では結構前からそういったのはできてたんですよね。
そうですね、しかも体験という形でなくて、うん、例えば災害時に、うん、免許を持ちでない方が必要な会話ですね、はいはい、そういうのを行ったりとか、うん、そういったようなことができるような国もあります、
うん、うちのパルルの局長さんの、うん、ね、お友達が局長さんが無線やってて、はい、アメリカの方とつながって、そしたらたまたまつながった方の奥さんが日本人だったらしくて、でそこでなんか喋ったのがきっかけでアメリカに行ったりなんかもしたんだよなんていう話をしてましたよ、
う
ん、
そうですね、
うん、うちのねバイフ日本人だよ、じゃあ喋ってみてみたいな感じで喋ったよなんて言ってました。
そういうこともできますよ ね、
だからそういったものも日本でできるようになってきたってことはなんかいいですよね。
ただそれも結構合理的な設備というか制度になってましてね、
はい、
体験運用する、まあ、ちょっと話してみるかいって言って話して、試ができる無資格者の資格を持ってない方も体験できるような制度が日本でも施行されるようになったんですけども、はい、それの一つの条件としては、まあその免許持ってる人がちゃんと監督している状態、うん、要は
そばで見ててね、
見守ってるというか見張ってるというか
勝手にね誰もいないのにスイッチポン入れて CQCQ って出しちゃいけないってことですね。
あとその免許持ってない人が CQCQ って出したり誰々聞いてませんかって言って呼び出し、呼び出したり応答したりっていうその最初更新の最初のきっかけの部分は、まあ、免許持ってる人がやらなくちゃいけない、
やらなくちゃいけない、
要点としてはこの2つだけなんですね、
うん、ただどなたかいらっしゃいませんか、ってお会いてくださいっていうのは免許持ってる人が言うことっていうことですね、う
ん、重要な要点としてはね、はい、この2つだけなんでかなり気軽にねできるようになってるっていうのが現状です、うん、
確かに私たちも免許持ってあれしてもらってたけど、その最初のこの話し相手を探すっていうのは初心者じゃ難しかったんで、おじさん方がね、うん、こう周波数ぐるぐるぐるぐる回してなんか誰かいないかなとかって言ってこうなんか喋ったりなんかしてくれたりなんかしてから喋ったりっていうのは最初の頃ありましたね。
そうですね、
うん、
でこれ体験運用は免許を持ってない人が対象なんですけども、
はい、
じゃあここで免許は取った、
はい、
しかしどうやって最初運用するきっかけ作り、要は免許無線従事者免許だけはアマチュア無線の国家試験を受けて、うんうん、受けたり講習会で取ってきたんだけど、
取ってきたんだけど
実際に更新したことないけど、
そう電波出したことない、
どうしたいっていう時にこの場合はですね、 やっぱ体験運用のこの制度に近いというか、これを意識したわけじゃないんでしょうけれども、はい、あのゲストオペレーター制度っていうのがありましてね、
はいはい、
アマチュア無線の免許を持ってる人のとこに行って、その人の要は、まあ、監視というか監督のもとに、はい、その人のコールサインを名乗って、
うん、
アマチュア無線機器をそう自分で操作して、
うん、
自分で呼び出しから何から更新することができるんですよ、
はいはいはいはい、
呼び出しからもう実際の更新まで、要は、
うん、
あの普通のアマチュア無線でやってる更新の1から10までを、
うん、
免許を受けた人の監督のもとで一連の操作が全部できる。
本当だったらその無線機はちゃんと自分のこの機械を使いますっていうのをこう申請を本当は出してからじゃないと無線って切って使っちゃダメじゃないですか、ね、なんだけどそういったことで今日は誰々さん家に行きました、そこで電波を出させていただきますっていう感じのゲストということでお邪魔したってことですね。
そうなんです、それがね、はい、できるんですよ。
それはいいことですよ ね、うん、
なのでそれとちょっと似てましてね、
はい、
免許を持ってない人の体験運用はあれなんです、呼び出しとかができない、 CQ 出したらできない、うん、
それはできない、
できない、うん、最初の更新をスタートさせるときと更新を終わらせるときのそういう行動ができないですが、すでに免許を持ってるけれども設備とか無線局免許を持ってない人が免許を持ってる人のところにお邪魔してゲストとして運用する場合は1から10まで全部できると、
うん
うん、でそれが一番分かりやすいサンプルが、はい、よくあの FM パルルのアマチュア無線クラブでも公開運用やってるじゃないですか、
はい、やってますね、
あの千葉湖畔でこの間も やりましたけども、はい、8J1MITO っていうのを運用してそこにあの免許持ってる人でしたらオペレートしていいですよってやるじゃないですか、
はい、
まさにあれがゲストオペですよね。
そうですね、あのね、うん、何人か免許やっぱり持ってるからいらっしゃる方も来たりなんかもしてね、はい、うん、やったりなんかもしましたからね、
うん、そうですね、なのでぜひ免許取ったあの顔写真入りの無線局免許状まで
持ってる、うん、
取った、
うん、
じゃあその次どうするか、無線機買わなきゃでもななかなかなっていう人は、うん、知り合いとかで免許持っててアマチュア無線のその設備とかです、電波出せる状態の人に相談して電波出させてもらえませんかゲストで、うん、っていうことができます、う
ん、ね、ですからあのなかなかやっぱり皆さん免許を取ったけどその機材買えない、まだそこまでいけないよっていう方も多分中にはたくさんいらっしゃるってことでね、だからついつい CQ も出せないんだみたいな、ね、電波出せないんだ、だけど出したいんだ、やりたいんだ、うん、という方うたくさんいらっしゃったわけですもんね、
う
ん、
そうなんです、
うん、
でそこでなんです、あの、はい、実を言うとこの CQ ハムラジオ編集部とあとあのジャールさんとあとジャードさんの講演を受けて体験運用の日というのを10月19日と20日に設けてます、
はい、
でこの日にいろいろな体験運用を公開で行う、要は体験運用したい人来てくださいっていうことでご案内してる会場が全国各地にいくつかありますので、そちらでですね、免許を持ってない方、あの顔写真入りの無線局免許状を持ってない方は、うん、体験運用、
はい、
で免許を持ってて運用したことないんだっていう方はゲストオペレーターできるかどうか、はい、ちょっと調べてお出かけしてみてはいかがでしょうか。
そうですね、はい、
でこの日はあの私ども CQ 出版社の無線室も体験運用またはこのゲストオペレーター運用を受け入れて、体験運用の日、イベントとして参加しますし、 FM パルルのアマチュア無線クラブでもやられるんですよね。
はい、やります。
はい、
はい、
でそのあたりのご案内はウェブサイト、今あのラジオで申し上げられるような内容はありますか。
はい、あのパルルンはですね、はい、10月の19日の土曜日は千葉湖畔、千葉湖の湖畔にあります浸水デッキっていうところがちょうどね、公文カフェっていうカフェがあるんですね、ガラス張りのカフェ、そこのカフェの前にこうちょっとね出っ張ったデッキになってるところがあって、
はい、
そこからあのテントを張って運用をします、
はい、
はい、なのでそこに来ていただければ、はい、誰でもできます。 そして、はい、20日の日の日曜日は、これはちょっと建物の中に入ってはしまうんですが、一般の方も出入り全然できる自由なところなので、はい、水戸の南町というところにある読売会館っていうところがありまして、そこのビルの中でやってますので、全然自由に出入りできますから、そこまで来ていただければ、そこは体験運用もゲストオペレーターもできるし、あとは子どもさんたちにはちょっと CW で遊んでもらおうかなとか思って、はい、そういったちょっと無線のね、うん、お勉強会なんかも交えてちょっとやろうかなっていうことで考えて、はい、企画しております。
はい、CW というのはモールス通信のことですね。はい、
そうですね。
はい、体験運用では実際にモールス通信の電波を出すことはできないんですけども、アマチュア無線の一つの楽しみ方としてモールス通信はどういったものなのかというのを、うん、体験していただくこと、なかなかね子供さんたちには受けるんです
よ。そうなんですよ。で今結構アニメとかでもね、そういうモールス信号とかいうアニメのものが出てきたりするから、結構興味があってすごい喜んでやってくれるんで、そういったのも一緒に触ってもらおうかななんて思ってます。
そうですね、うん、ちょうどね電源でこうモールス符を出すと文字になって出るか、
そう
出る装置も持ってきますんで、
そうするとちゃんと打てたって言って自分の名前打てたとかって喜ぶんで、
はい、で今三田さんが申し上げご案内いただいた内容はですね、CQ ハムラジオのウェブサイト、はい、私どもの上のウェブサイトに、体験運用を実施する曲のリストが情報として出てます。
はい、
その中にも詳しく書かれておりますので、ぜひ私の CQ ハムラジオのウェブサイトを、ご覧いただければと思っております。
はい、はい、体験運用とかって言ってこう検索するとすぐ出てきますからね。
あ、そうですね、まあうん、いろんな情報が出てくるかと思いますので、今の情報をピンポイントで
という 体験運用だと10月19、20とか入れたりするとすぐ出てきたり、
はい、すぐ出てくると思います。まずは、ね、私どもの CQ ハムラジオのウェブサイトをご覧いただければと思います。はい、
これやっぱり同じ日に全国いろんなところから電波を出すっていうことは、そういった知らない人同士でも、はい、そこ同士がつながったら喋れるってことですよね。
そうですね、うん、なので知らない人同士がなぜか無線を通じて喋れるという、うん、そういうなんとなく不思議な、ね、またこのインターネットでつながるのとまた違うですね、
はい、
独特な雰囲気とまたその魅力をですね感じていただくことができればいいなと思っております。
やっぱり子どもさんたちにはですね、建物の中から、あ、建物じゃない、そのね、無線で喋るっていうので、電波がつながった、そしてやっぱりおじさんが相手よりはちょっと同じような年代の方と喋った方がちょっと話も盛り上がるんじゃないかなということで、そういったものがつながるといいですよね。全国いろんなところから電波が出るってことはね、
なのでできる限りですね、それは同年代の方とのチャンスがね芽生えればと思って、この集中してね、この2日間のうちに中で、いっぱい体験運用が行われて、そういうつながりができればなっていうことをね、意識してですねイベントを企画させていただいております。
これってさ、やっぱり電波ですから難しいですよね。電波飛んじゃうから、この周波数でやりましょうって決めてその周波数でやったら、ここね、聞こえる地域は聞こえる地域で重なっちゃうから通話な、ね、会話にならなくなっちゃうし、
そうなんですよね。
そうなんですね。なかなかね、そこの横のつながりをね、逆に後ろで電話して今から電波出すからいくつ週こそいくつねとかね、
それができそれをね実際にやってる やることもありますし、
やることもありますしね、
もう、うん、今これ CQ 出して誰が呼んでくるかわからないけども、一か八かでやってみようとかですね、
う
ん、
そうそうそう、
いろんなパターンがあります。またそのいろんなパターンがあるのも面白みの一つなんですけど、ね、
そうですね。だから、はい、ぜひねこの番組聞いていてベテランさんたちはなるべくこの日は子どもさんとかそういった初めての方が出るっていうことも加味して、ぜひ話の内容はアンテナ何やってるとか、リング何使ってるなんていう話はやめて
あまり難しいと、
そうそう、ね、何年生とかって聞いて、小学校5年生でって言ったら、なんかスポーツ何が好きなのとかね、勉強は何頑張ってんのとか、ね、はい、ぜひそういう会話をしてもらいたいなって思いますよね。
はい、 結構ね、専門的なことをこう口にするとかっこいいだろうと思っておっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、初めての方はもしかするとそれは宇宙語に聞こえてしまうという恐れもありますので、そうそうそう、うん、宇宙語ってどんな言語だっていうことにもな
って あとコールサインを言うときには、はい、お願いですから表に書いてある言葉通りに言ってください。
そうですね、ね、うん、Z はズールーなんですけども、これをザンジバルとか言うと、はいはい、ザンジバルってなんだろうっていう、そこでハテナマークになっちゃいます、
ジュリエットって言ってください。ジャパンって言わない。
そうですね、まあ、ジャパン、そうです ね、 ね、
子供たちの時にほら、はい、表を見せてるから、
あ、そうなんですよ、そうなんですよ、実際体験いただく方にこういうような、これ J はジュリエット、うん、A はアルファって言ってくるからってお伝えしてるんですけども、うん、A をアメリカとか言っておっしゃっていた、うん、話が違うじゃないかっていうことで、
単語も東京とかなんか東京とフランスの人が出てきたよとかになっちゃいます。
そうそうそう、それと体験運用あるあるでございまして、
あるあるでございます。
できれば普通のですね、オーブン通話表にのっとった形で、はい、初心者の方にはお伝えいただけるとありがたいなと毎回
言ってる
私に思ってる次第でございます。
普通に更新している私たちでさえ戸惑って一瞬ペンが止まりますから、ん、今は何みたいな感じ。
そうですね、ピーはね、パパなんですけども、うん、これをポーチカルとか言うとちょっと分かんなくなっちゃいますね。
そうなんですよね。
でアメリカの方もポーチカルってなんだろうって言ってましたね。そう、多分ポーチカルってなんだろうなって言って、うん、ね、ちょっとアメリカの方もハテナマークがついてまして、なって、できればオーブン通話表にのっとった形でですね、うん、お伝えいただけると本当にありがたいなと思っている、今日この頃でございます。今日この、
そうですね、はい、はい、ということで、ぜひ皆さん10月の19、20日の土日はこういったことで体験運用の日ということでね、全国いろんなところから電波が出ますんで、
はい、
はい、お付き合いをいただければという今日はお話でございました。はい、はい、吉田さん今日もありがとうございました。
はい、今日はどうもありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということでね、お送りしてまいりました。まあでも今回体験運用の日っていうことで決めてやるのは 2年目になるわけですよね。
そうですね、うん、はい、第2回という感じですね。
ね、ですから前回よりはどうなんだろう、やっぱり少し浸透してきたのって感じもしますか。
あ、そうですね、だいぶもう体験運用を何度もやられている方々とか、
はいはい、
そういったような方々からも情報を頂戴しておりますので、うん、なかなかもう皆さんベテランの方はさらにベテランにっていう感じになってるんじゃないかなと。
こういう日にちを決めてやるだけじゃなくて、いろんな皆さん運用した時にもね、はい、体験運用って言ってやられてますから、はい、結構慣れてきたって感じですよね、普段からやってるから。
ノウハウはだいぶ蓄積されてるグループの方も多いのではないかなと思います、
ね。まあ、だから私たちも子どもさんたちが喋るから、あまりちょっとね、ちっちゃな子が喋るときには HF で遠くの人っていうよりは430メガ帯とかのが結構今多くなっちゃってるんですけど、
やっぱり聞きやすいですからね。
そうですよね、
音声もザーザーとかガーガーが入りませんし、
うん、で、はい、慣れてなんか喋れそうな子だなって言ったら、ちょっとじゃあ遠くの人と喋ってみるって言って、うん、次 ATF やらせたりなんかっていう感じで、うん、それもステップアップしてね、
うん、ですね、記事の中にそういうようなアドバイス書いてあるページありましたね、
はい、そういうのもね、はい、今月号には載ってますから、ぜひね、はい、ご覧になっていただければと思います。はい、はい、今日お送りしてまいりましたこの番組は、アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたしました。お相手はは
い、CQ ハムラジオ編集部の吉澤と
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、73-88、
さようなら。